明治時代の大腸、雷病患者並びに血糖家計調べのへの対応についてお話をお伺いします。今年2021年2月19日の信濃毎日新聞に掲載されていた記事ですけれども、これは本当に第一面に載りましたけれども、ハンセン病患者の名前が載った明治時代の雷病患者並びに血糖家計調べ、大町警察署のどうも書類のようですが、その大腸がネットに出品されていた問題で、ハンセン病回復者、そしてその家族、それからあるいはルーツがあるかもしれない方には大変な不安を与える事件だったと思いますが、5月12日に長野県の阿部知事が県が保管していたであろう文書で重く受け止めていると謝罪したこと、それから共通認識のもと不安解消のための努力を行っていくと答えたことがありました。このことについてお考えをお聞きします。
この雷病患者並びに血糖家計調べ大腸が競売サイトヤフーオークションでネット出品されていた問題で、ハンセン病市民学会事務局と人権センター長野が機敏な対応をしました。出品者と連絡を取り交渉して、同大腸を回収に成功し、現在しかるべき保存先が決まるまで全老共預かりとなっています。1900年内務省は全国各地の雷病患者並びに血糖家計調べに類する調査を指示しています。この報道に関する取材で、群馬県当局が同じ内容の文書を保存管理されていることを明らかにしています。このことから、この調査は全国的に行われたことが伺われます。本来厳重に保管されるべきヤフーオークション出品物は、長野県の管理文書が消失したことになります。2021年5月12日、長野県の人権問題を検討する会は、長野県知事に面談を求め、この文書の流出経過の説明を求めるとともに、抗議を行いました。知事からは、県管理文書の消失への謝罪、文書流出経緯の調査と情報管理の在り方、人権政策の在り方に改めて取り組みと言明されました。2004年、長野県は独自のハンセン病問題検討会報告書を発表しましたが、私も検討委員3人の中の一人でした。検討会の審議中、県庁職員から、長野県庁内には歴代県保健所長のみが管理する黒い金庫があり、金庫の中にはハンセン病関係文書が収納されていたとの情報が寄せられました。退職した存命中の元保健所長への聞き取りによって、黒い金庫は重要な引き継ぎ事項だったとの証言を得ました。県庁をくまなく探索しましたが、発見することはできませんでした。新庁舎移転のどさくさで、その金庫は不明のままとの最終報告で、この黒い金庫探索は 幕が引かれました。その顛末が信濃毎日新聞紙で報道されました。
当時ですね、この報道されたことによって、思いがけない情報がこう寄せられたそうですけれども、そのことをお願いします。
数日後ですね、私の亡き父は旧慶村の助役を務めていました。父が残した布箱があります。父から布箱の中の文書は他人にはやたら見せてはならないと言い残されました。新聞を見て、あるいはその一連の関係文書ではないかと思います。ぜひこの文書を見ていただきたいとの要請がありました。
湯川さんはじゃあそのお宅へお伺いしたんでしょうか。
お尋ねしたそのお宅は立派な門構えの旧家でした。当初からこの家は築100年近くになりますが、改装を一切しておりません。附属文書を見ていただく前に我が家の室内を案内します。そしてですね、私が小学校時代下校してくると白装束のマスクをした人たちが噴霧器で家中消毒をしていました。消毒液で霧がかかったように周りは真っ白でした。その梁や天井板を見てください。梁や天井板の黒いシミは雨漏りではありません。滴り落ちるほどの消毒液の染み跡です。
その消毒液の染み跡についてこうどんなことが分かったんでしょうか。
私の屋敷には裏に土蔵がありました。その土蔵には住まわしていたのは下男の家族でした。その下男は庭や屋敷内の手入れ、ため池の養殖鯉の管理を任しておりました。ところが、その下男にハンセン病の疑いが出たのです。亡き父は、慶村の助役をしていて、村長から、下男の処理方を一任されたのです。先日新聞報道でハンセン病関係の県管理金庫が不明という記事を読み、あるいはと思い、父から託された布箱の中の文書を見たら、その下男に関する関係書類一式でした。それで委員の方にお電話を差し上げ、来宅以来の電話を差し上げました。
具体的にはこうどんな書類が出てきたんでしょうか。
布箱の文書一式を見て驚きました。村長からの匿名書、長野日赤病院の診断書、長野県庁からの収容命令書、国鉄の来患者輸送列車の連絡書、多摩前哨園の患者受取書、ハンセン病患者の収容に関する文書一式でした。これだけ時系列で揃った文書は初めて見ました。ご当主の依頼もあり、 この文章意識は長野県歴史資料館の所蔵文書となりました。